それでは今日も3秒持って、デボーションの時間を始めていきたいと思います。今日は栄のおります主のを賛美したいと思います。3、はい。栄のおります主の御言葉に固く立ちて、神には見栄えあれと、高く歌い叫ば、立て、立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ、立て、神の御言葉に立て。それでは、一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうして私たちが共に御言葉に預かる時間を持つことができる恵みを感謝いたします。今日もどうか私たちのうちに豊かに精霊を満たし、私たちが主よあなたの御言葉をまっすぐに受け取ることができるように助けてください。どうか今日の一日があなたの恵みで満ち溢れたものとなりますように。愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、第一コリント14章13節から25節です。お読みします。こういうわけですから、威厳を語る者は、それを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が威厳で祈るなら、私の霊は祈るが、私の知性は実を結ばないのです。では、どうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そうでないと、あなたが霊において祝福しても、威厳を知らない人々の座席についている人は、あなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝について、どうしてアーメンと言えるでしょう。あなたの感謝は結構ですが、他の人の徳を高めることはできません。私はあなた方の誰よりも多くの威厳を話すことを神に感謝していますが、教会では威厳で1万語を話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉で話したいのです。兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。律法にこう書いてあります。私は異なった舌により、異国の人の唇によってこの民を語るが、この民に語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れないと主は言われる。それで、威厳は信者のための印ではなく、不信者のための印なのです。けれども予言は不信者でなく、信者のための印です。ですから、もし教会全体が一箇所に集まって、皆が威厳で話すとしたら、初心の者とか、信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気が狂っていると言わないでしょうか。しかし、もし皆が予言をするなら、信者でない者や、初心の者が入ってきたとき、その人は、皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして、神が確かにあなた方の中におられると知って、言って、ひれ伏し、神を拝むでしょ
アーメン。
う。それでは、簡単に内容をまとめさせていただきます。パウロは、威厳で祈るだけでなく、知性で祈る重要性を語っています。また、教会において、特に未信者に対しては、威厳よりも予言が有意義であることを話しています。それでは、まずはじめに直感的に主が自分に語ってくださったことを一つ一つ調べていきましょう。それでは、準備のできた方から分かっちゃっていただけますでしょうか。
はい、私は20節に目が留まりました。しかし考え方においては大人になりなさいと書いてあって、配慮は大切なんだなということを思わされました。教会内での振る舞い方についてとても配慮 をするようにとパウロが言っているのだなということを思わされました。威厳の賜物をよく用いているけれども、初心者や未信者のためには控えることとか、むしろ彼らには予言をする方が主を知るチャンスになるということを教えています。以上です。
はい。コリント教会は、あまり人に対する配慮がない教会で、そして、まあ自分のできることを誇っていたんだなということを思わされました。特に20節で、このように威厳で1万語を話すことは悪事というふうに表現されていて、本当に配慮ができないことは悪事に近いものであるということと、14節の威厳の祈りはしかし霊的な祈りで、知性の祈りと霊の祈りと両方がやっぱり必要ではないかということと、24節、25節にあるように、この人々は罪を示されると悔い改めに導かれる。ですから御霊の働きが大切であり、そしてそれも一人の人が予言するのではなくて、皆が予言するという教会の本質的なことがここに記されているなと。コロサイ3章16節にあるように、互いに教え、互いに戒めるという、それこそが教会であるということを、方法としても教えられました。以上です。
はい。21節と22節のところに目が止まって、まあ、教会の中で、この当時、教会の中で、まあ、威厳を話す意味というのが、本当にそれを、まあ、外国の言葉が語られていて、使徒の働きを見る限り、外国の言葉が語られていて、まあ、それを聞いてわかる人たちがそこにいて、また、その解き明かす人たちがいて、初めて本当に福音宣教のために用いられていたということ。まあ本当にパウロがそのことをここで言っているなと。また予言が異国の人の唇によってこの民に語ると書かれていて、まあ本当にそういう、威厳はそういう役割を教会の中でしていたんだなと思いました。もちろん、霊の埋め木として個人的に威厳で祈ることがあったとしても、まあ、教会の中では信者のための印として威厳が用いられていたんだなということを思いました。むしろ、パウロが進めるように、言葉が通じるときには予言の祈りを持って、予言の祈りを通して教会の徳を高めていくということが必要なんだなと、そのところに目が止まりました。
はい、私は20節に、目が止まっています。やはり物事の、ものの考え方においては子供であっては、ならず、考え方においては大人になりなさいとパウロが言っていまして、やはり、未信者ですとか、また人々にこうつまずきを与えないで、この人々の徳を高めていくためにおいては、よく配慮して考えながら仕えていく必要があることを教えられています。以上です。
はい、私も20節ですね。特に悪事においては幼子でありなさいというところが心に留まりました。あらゆることに配慮しつつ、しかしその知恵やそういったものを本当に悪をなすために使ってはいけないと、善と悪をしっかり見分けなければならないということについて少し語られています。それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。神様、イエス様、聖霊様がどのような方なのか、また、示される罪や避けるべきこと、もしくは、模範や、また教えられることなど、一つ一つ書き記していきましょう。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は15節から。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょうというふうに書いてあって、バランスが大事だなということを思わされました。これは模範ですけれども、私が行っている教会は皆威厳を知っているから、別に威厳で祈っても大丈夫なんですが、もしそれを知らない人が来れば、知性の祈りをしたりすることが大事だなということを思わされました。つまずかないようにすること、 配慮がとても大切で、自分の霊性のために祈るだけではなくて、教会のためにもやはり言葉で、予言で祈るのが良いなということを思わされました。もう一つは、全体的にですけれども、教えとして、教会は愛を行うところであって、配慮するということは礼儀に反することをしないということなので、こういうことは積極的にしていくべきだということを教えられました。以上です。
はい、24節と25節のところですけれど、模範と教訓ということです。予言というのは、一人の人ではなくて、クリスチャン皆が聖霊様に示された御言葉を語り合う。そうすると、そこに聖霊様の強い臨在が望まれる。この小グループの祝福がここに記されていると思います。そして、そのようにすると、人々の罪が示されて、その人自身が自分の内に持っていた秘密に聖霊の光が当てられて、悔い改めに導かれるという祝福がここに記されています。13節から15節までは、霊の祈りと知性の祈り、霊の賛美と知性の賛美ということをよく場をわきまえて使い分けて、クリスチャンとしてのバランスを考えるということが、大切です。20節以降のところは、よく全体を配慮して、何が神様の御心であるかということをいつも前提にして行動することの大切さが記されていると思います。以上です。
はい、私は21節から23節のところで、本当に威厳というのは、教会の中で、礼拝の中で、その威厳を用いる場合と、それから、まあ、個人的に神様との関係の間で、霊のうめきとして祈る威厳と、しっかり分けて考えないといけないなと思いました。まあ、少なくとも、新約聖書を見る限り、教会のうちで語られる威厳というのは、本当に外国の言葉であって、まあ、当時通訳者もおそらくいないかどうかわからないんですけども、そういう中で解き明かす者がいて、福音宣教のために不信者への印として用いられていたということ、まあ、これを今の教会がそのまま用いてというか当時もそうですけど不用意に用いて気が狂っていると人々をつまずかせるというのは御心ではないというふうに教えられました。しっかりとこうわきまえないと主の御心を行えないなということを、まあ、警告として教えられました。そしてどちらの賜物も優れているなと思ったんですけども、威厳にしても予言にしても非常に優れていると思ったんですけども、24節のところで特に予言というのはその人の心の内にある罪を示し、またその心の秘密を明らかにして明らかにするけれども、その結果としては、恨みとか、そういう恥ではなくて、本当に改心と救いが起こるんだということ、予言の賜物というのは、こういう実を結ぶんだなということで、非常に、やっぱり神様から出る賜物というのは優れたものだなと思いました。自分自身のが、これが賜物かどうかをよく吟味して、でも用いなくてはいけないなというふうにも思いました。罪を示して、その方が改心に導かれなければ、言葉は慎むべきじゃないかなと思いました。以上です。
はい、私はまだまとまっていないんですけれども、先ほどと同じ20節を通して命令をいただいています。やはりこの物の考え方において、子供のようではいけないと。考え方において大人になりなさいということで、教会を立て上げていくために、もちろんつまずきを与えてはいけませんし、また人々の誤った行動や悪事においては、しっかりとした態度を持って、悟していかなくてはいけないということも合わせて教えられています。そのために、思慮深い姿勢で、向き合っていく必要があるなと教えられています。以上です。
はい、私は24から25節から 本当にこの予言を与えてくださる神様が与えてくださるのが、神様が確かに私たちのうちにおられるということと、主を礼拝するものとしてくださるためであるということをやられています。主が本当に私たちのうちにいて、この賜物を通して予言を与えてくださることが、まだ信じていない人たちに対しても大きな恵みとなるということを心に覚えたいと思いました。それでは適応の時間を持っていきましょう。具体的に自分の生活や人知らずのことに適応する時間を持っていきたいと思います。それでは準備のできた方から分かち合っていただけますでしょうか。
はい、私は24節25節を通して教会に牧場小グループを導く、また予言を語ることができる聖霊の満たされた者たちが続々起こされるように祈り、そして牧場が増え広がるようにということを祈ろうと思います。そして15節にあるように霊の祈りと威厳は、ここでは霊の祈りであり、また霊の賛美というふうに書かれてますけれど、そういうこの霊的な領域における祈り賛美、そして知性における祈り賛美というものをバランスよくいつも頭に置いていきたいなと、そのように心がけたいと思います。以上です。
はい、私は自分自身の賜物、自分が賜物だと思っているものをよく吟味しようと思いました。賜物というのは人の救いを結ぶものなんだなということを教えられて、まあ、威厳は不信者の救いのための印となるし、予言は信者となる人、まあ、その罪を明らかにして神に改心させる、そういう賜物である。いずれにしても救いに導くその賜物である。私自身が自分の賜物だと思って用いているものが結ぶ実っていうのをしっかり見分けないといけないなと思いました。もしそれが良い実を結んでいなければ、私はそれをこう賜物として用いているのではないなということ、それをしっかり吟味しようと思いました。先週のメッセージでその別に愛がなく語った時のその自分のメッセージに未だにちょっと引きずってショックを受けてるんですけど、やっぱ本当に祈って愛を土台として賜物を用いていくっていうこと、それを今すごく一週間語られているなと思って、さらに自分自身を吟味したいと思いました。
はい、私まだ具体的に適応しきれてはいないんですけども、今日のディボーションを通して資料深く兄弟姉妹、また未信者の方々に接し、この方々の魂が成長し前進していくために有益な行動を取っていきたいと思いました。ちょっとしたことでこうつまずいてしまったりする方々もおられるので、まあその点どういうところかというのを祈りながら、こう改めてまあこちらも把握していく必要があるなと思いました。そのような作業を今日は考えてみようと思いました。以上です。
それでは最後に一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうして私たち一人一人にあなたの御言葉を語ってくださったことを心から感謝いたします。ああ、どうか本当に私たち一人一人が愛を持って、心から尊敬し合い、愛によって仕えていくことができるようにどうか導いてください。愛する主は本当に人々を思い、愛し、配慮し、導いていく。その信仰と愛と思いがあなたから与えられるように。今日も御言葉を通してあなたが一つ一つのことを私たちの内側で成し遂げてくださること、心から期待いたします。愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。